三段
赤紫ハッピーホワイトデー、菊池あかねです。
もうホワイトデーか。池田ゆきです。
私思うんだけど、バレンタインからホワイトデーの間って1ヶ月あるじゃないですか、その間ってさ、考える時間長くない？バレンタインに好きで付き合ってくださいって言って、あ、ありがとうって受け取って、ホワイトデーに返事っておかしくないか。
だから最近逆チョコとかあるんじゃないの？
あ、もうその場で、
そうそうそう、
やり取りできるように。
そうそうそう、
絶対長いよね、1ヶ月間そんな女の子の方
でも
どうなのかなって悩まなきゃいけないじゃん。
わかるけど、なんかこう悩む、でもさ、それってさ、バレンタインデーにもらって、もう答えはもらえるかもしれないじゃん。
あ、その場で？
そうそう。で、今度は付き合った状態でホワイトデーのお返しっての
も別に。はい、そういうわけで、今回は第21回放送でーす。ウェイ、21。というわけで、今回も、ホワイトデー全く関係ない回でお送りしますので、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
21回放送、始まります。この番組はいつでもどこでも聴けるラジオ、アルファの制作でお送りします。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは048-437-4133、または検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
さあ、3月も中旬ということで、
はい、なんかしんみりしてますね。
まあ、やっぱり3月というとね、卒業式があ
るじゃないですか。あ、なるほど、ありますね。
別れの季節ですね。
別れだ、
まあでもこの別れというものは逆に考えますと、
そう、
出会いの、
別れがあるから出会いがある、
序章なわけですから。
そうっすよ。
というわけで、今まででとっても悲しかった別れと、とっても嬉しかった出会いの話なんかをここでね、しちゃったりなんかしちゃったりして、
とても悲しかった別れか、
もう涙なしには語れない感じの、
それほどではないかな。
あ、そう。まあ、私もそんなに泣かないけど、
あのね、小学校の3年の時に、本当にすげえ仲良かった、5人ぐらいで遊んでた友達のうち、4人が一気に転校してたの。
何それ。
別にそれぞれがそれぞれの家庭の事情とかがあって転校なんだけど、あの、一人ぼっち見たくなって。
天文学的な数字じゃないそれ。
そう。そのうち一人とか山口県とか行ったからね。
と
そう、もう会えねえよなって思いながら、でも子供だからさ、その山口県がどれぐらい遠いかとかなんとなくわかんないんだけど、でもさ、あの、ね、また会えよみたいな会話で別れるけど、結果会わないじゃん。
会えない。
それぞれね、生活があるし。で、ね、元の生活に戻ってみりゃ、ポツンじゃん、しばらくは。寂しいっていうね。
寂しい。え、すごいな、それって。で、一人になった村別さんはその後、
ロンリーウルフっすよ。
ウルフじゃないだろ。
いや、嘘だけど、まあそこそこね、別の人とかと会話するようになって、まあ普通に。
でも一気に喪失感が半端ないね。
半端ないよ。
じゃあそのしんみりしちゃった流れを覆すようないい出会いってありますか？
もうね、いい出会いって言ったらこれに尽きるでしょ
う。何でしょうか？
劇団巨源壁のみんなとの出会いだよ。
いいこと言ったー。お前それいいこと言った。
これしかないっすよ。
あ、そう？
はい、というわけでね、あかね城の本の出会いと別れに行ってみましょうか。
さあ、まずは出会いから。
はい。
はい、お話
あ、出会いからなんだ。
はい。出会いがあってからの別れなので。
さっき、なぜじゃあ僕に別れから振ったの？
ん？まあ。まあまあまあ。その方がなんか、なんていうの？ 情けないかなって思ったんだ。
なるほど、ね、うん、まあいいや。はい、というわけでじゃあ
まず出会い、
最高の出会い、
高校生1年生16歳の時のお話です。
わー、若い。
演劇部に所属することになりました。
お
菊池は県がね合同でやってる演劇教室みたいなのに参加したんですよ。
演劇教室、
その時に演劇部総出、うちの部員総出でそれに参加したんですね。
はいはいはい。
でその演劇部の中でもまだこう同じ学年なのに喋ったことない部員とかがいるわけでその喋ったことない部員の女の子の一人とたまたま同じクラスで行っちゃったの。
はいはいはい。
で あんまり喋ったことないけど、まあなんだろう、まあ一緒に仲良くしなきゃなと思って、あよろしくって言ってフレンドリーにそのやつに参加したんですよ、
う
ん、
そしたら気軽に騒ぐんじゃねえみたいな。
違うよなんでそんなバイオレンスな展開なんだよ
そういうわけではないと、
でその子がまあ出しちゃうけどゆかちゃんって言うんですよ。
ああ、どっかで聞いたことのある
ゆかちゃん。
はい、
ゆかちゃんが、あ、劇団巨源兵のゆかちゃんじゃないです。残念ながら。
わかってますよ、それはわかってます。どっかで聞いたことある名前だなっていう話です。
地元の友達なんですけど。はい、その、ゆかがね、
はい、
私その時クラス、その演技のクラスの時に、お弁当忘れたんですよ。
はい。
で、ゆかがどうしても、私のお弁当を食べろと、勧めてくるんですけど。
私の弁当が食えないのかと。
で、私すっごい気遣いっていうか、そういうの申し訳なさすぎるタイプだから、はい、いや、ほんといいから、いいからとかって言って、その押し問答を30分くらいしてたんですけど、
未だに
その話はします。初対面の時、私たち弁当のことでなんか譲り合ってたよねっていう話はするんですが、
うん、
で、その子が、それがきっかけでものすごく仲良くなって、
はい、
まあ3年間演劇部一緒に所属しまして、
うん、
すごく仲いいのいい親友になりまして、
ほうほうほう、
今も、8年の付き合いになりますね、今の付き合いがあるので、うん、でなんだろうね、私が高校の時に、まあ、やさぐれてた時期がありまして、
うん、
ちょっとしんみりしちゃうんだけど、その時に唯一と言っていいほど味方になってくれた子なの、
うん、
で私すごいもう泣き上戸なんで、
はいはい、
感情が高ぶるとすごいボロ泣きしたりしてたんだけど、
うんうん、
こう私の欲しい言葉をくれながら慰めてくれたんですよ。でまああの時はちょっと青春でしたね。
なるほどね。
ローソンの前で肉まんとか食べながら泣きながら喋ってましたもん
ほうほうほう。
その時はローソンだったんですけどね。
ローソンね。
でまあそれが出会いなんですけど、うん、別れが、まあ別れてないんだけど実際は、
うん、
その子との別れ、うん、私が東京に来るってなって、うん、その子はもちろん地元に今も残ってるんですけど、
うん、
もちろんお見送りに来てくれたんですよ、
うん、
東京に旅立つ新幹線のホームまで。
なるほどね。
その時に、手紙をね、
うん、
くれたんですよ。でその手紙の内容が本当に涙なしには読めないレベルで、私新幹線の中でボロ泣きしました。
なるほど。
で、はぁ、ゆかを置いてきてしまったけど私は東京で頑張るんだって思いながら
東京へ出たと、
向かいましたね。
そしたら魔の3ヶ月が
そうだねまさかそんな病魔に侵されるとは思わなかったけどね。
なるほどね。
でも入院の時そうその入院の時とかも、
うん、
お前本当に無理すんなっていうメールをねすごい長文で送られてきてもう本当に私が何かある時はこいつを頼ろう、
うん、
私にはこいつしかいないと思ってゆか大好きだっていうことなんですよ。
なるほど、いい話だ。
ええ、もちろん親友です、はい、唯一無二の親友です。
はいはい。
よし、これ放送に載っけたからお前聞けよってメールしよう。
いいね素晴らしいね。
お前のことめっちゃ押しといたぞって言っとこう、
うん、
というわけでこんなね出会いと別れのお話でございました。あ、なんかちょっとねしんみりしてきちゃった。
うわ
ええ何そのうわー。
いや、なんかね、俺も話す話間違えたかなって
話終わっちゃってるよもう。まあまあまあいいんじゃないですか、
はい、
というわけで以上です。だんだん赤紫。
ある日私が営業に疲れていた時に出会った部屋。
おかえりなさいませご主人様。
なぜだか私は毎週この部屋に遊びに来ている。
友達だもんね。パッと騒ごうよ。
なんか居心地いいんだよね。なんでだろう。
姫とタカポンの酒の魚ラジオ。姫ない落ちない4畳半の城。
各週土曜日配信中。
私の部屋汚いけど、はい。
Try to the next stage. アルファ。
キキキクチこのコーナーは違いのわかる女菊池があらゆるアイテムの違いを当てるコーナーだったのですが、今回も特別企画ということで村別さんが当てるコーナーになりました。
バッチコイ、
よっしゃー。というわけで自信があるらしいじゃないですか。
そうだね、これなら多分大丈夫。
そんな村別さんの自信満々のアイテムはこちら、コーラでーす。
あ
ー、1番から3番まで3つのコーラがありまして、それぞれ、コカ・コーラ、コーラゼロ、ペプシネックスがございます。
なるほど。
さあ村別さん、レッツドリンク。
2番からいくぜ。
なんで、まあいいけど2番。さあ、
あ、わかった。
は飲んでねえよお前
ごめん、これはわかっちゃった。
マジで言ってんの、お前コーラ中毒だな。
そうだね、これはそうだ。
ちょっとこの人匂いだけでわかりましたよ。何ですかこの人、怖い怖いよ。
これはあれですよ。
あれですか。
あれです、
ね、でお水で口直しをしまして3番いきましたね。3番はさすがに飲まないとわからないんじゃないですか。
1
番飲みました。早えなお前は。もうお、1番は2口いきましたね。
ん
さあ、お
ちょっとたんま、
よし、よしよしよしよしよし、いいぞいいぞ、いい展開だぞ。さあ飲み直すんだ。そして靴の中を甲羅だらけにするんだ。いやこれわかんないでしょ、絶対わかんないよ。とりあえず菊池コーラ飲まないから菊池はわかんない。
あの実はね、赤いやつ飲むの久々なんですよ。
あー、いつもゼロとか。
はい。
おー、なるほどね。まあね、これコーラってなかなか難しいんじゃないですかね。まあ、私的にはゼロとペプシネックスが難しいんじゃないかなと思ってるんですけど、どうですかね。結構いろんなの飲み直してますけど大丈夫ですか。いや、
あ、大丈夫だよ。2番はネックスなんですよ。
ほー、どうかな。
いやもうこれは間違いない。
うんうんうん。で1番と3番がコーラゼロかコカコーラだと。
そうなんですよ。
なるほどね。ペプシネックスにそんなね、早い段階で決断を。
あ、わかった。オッケーオッケ
ー。お、来ましたか。
うん、多分大丈夫かな。
よーし。お、もう一回確認のために飲んでみる。結構ついだのに結構なくなってるぞ。
オッケーオッケー。わかった。
お、来た。さあ、村別さん、正解をどうぞ。
ちょっと待ってね。
え？
いや、あの、こういう煽り方はした方がいいのかなと思って。
あ、もう一回？そう。じゃあもう一回飲んどく？
2番飲んどく。
2番飲んどく？ただ好きだから飲んでんだろお前。
俺ね、ペプシネックスあんま好きじゃないんだよね。
一番好きなのは何なの？
一番好きなのはコーラゼロですよ。
ほー。
あれ？ちょっと待って、ちょっと待って。
あれあれ？
うん、そうだよね。
うん。
そうそう。
よしよし。よしよしよしよし。よしよしよし。はずせ。
うん。
はずせ。
うんうん。うん、大丈夫大丈夫。
大丈夫ですか？
大丈夫だと思います。
さあ、では、行きましょうか。まずはじゃあ順番通りに1番から聞きましょうかね。
1番コーラゼロ、
はい。
2番がネックス、
はい。
3番がコカコーラですね。
ファイナルアンサーですか。
ファイナルアンサーですね。
さて、村別さんの味覚は飲み物にまで効くんでしょうか。では答えを申し上げますね。
はい。
さあ村別さん、当てることができたんでしょうか。すごいね。
うん。あのね、ゼロ系飲み物のフレーバーっていうのがあるんだけど、うんうん、その甘みを出すね。その甘味料。
あ、人工甘味料。
その甘味料の味が、こっちからしたから、なるほどなっていうので分かった。ちょっとね、最初の段階でだと分かりきんなかったの。
うん。こっちってラジオで言うな。
あ、1番。1番でね。
はい、1番からはね。
1番からしましたね。
うんうんうんうん、
まあ、人工甘味料って、まあ、1番ゼロって言ったから大丈夫かなと思ったのよ。
うんうんうん、
で、まあ、あの、こっちからは、あの、やっぱりあの、普通の砂糖を使ってるんで、普通のコーラは、あの、口の中に甘みが残るんですよ。
ほ、う
んうん、で、もっと言うと、ネックスはですね、ネックスは特殊な、レモンなのかな、なんか、に近いようなフレーバー使ってるから、匂いからもちょっとわかるんですよ。
なるほど。だから最初にちょっと匂い嗅いだだけでわかったと、
はい。そうなんですよ。
すごいですね。
はい。
なるほど。
というわけで、当たった。
よかったね。
うん。
うん。
まあね、なんかね、そんなやってやった感がないのは悲しいんだけどね。
まあかなり自信あったからね、これ。
そうなんですよ。
まあこれで外したらあれだったけど、はい、まあ当てたから、まあ、自信相応ですごいんじゃないですか？
ありがとうございます。
はい。
さて、赤村のカッパデラックスさん、お待たせいたしました。あなたが送ってくれました。罰ゲームのセリフ。
待ってたの？待ってたの？それって。
言ってもらえるかもしれません。ただ、残り一つが選ばれちゃった場合、ちょっと違うんで、ごめんなさいなんです
よ
ね。
はい、カッパデラックスさん二つ送ってきてくれたんですか？
そうなんです。まあ、あれですよ。せっかくなんで、まあ、ダメでもやってもらいましょうか。ね。まあ、とりあえず番号選んでもらいましょうか。
それ123あるんですね。
はい、123ありますね。
そうですね。じゃあ、今日は、2番かな？
ああ、そこ選ぶんだね。もう、なん
か。やっぱ1番。
2番ね、2番。2番か。
いやー、なんだよ、怖いよ。何？カッパデラックスさんだった？
じゃないんですよ。
あれピンポイントで？
あ、大丈夫です。カッパさんやってもらいますんで。
おいおい、それは2個言うってこと？
そうです。
なしなし。
大丈夫、セリフじゃないから、1個は。
うん、そうなの？
はい、ですね、まあ、役者、茜城、ね、
はあ、
やっぱ役者であり続ける上で必要なものがありますよ、はあ、これからきっとオーディションを受けることもあるでしょう、
はい、
そんな時に、はい、結構出る、ね、質問として自己 PR というものがあります。
あー、なるほどね、は
い、この自己 PR を1分間でやってもらいましょう、う
ん、1分間、
はい、というのはね、前回僕の30秒が短かったでしょうっていう。
そうですね。
はい、というわけで、はい、やってもらいましょうかね。
じゃあちょっとだけ時間くださいね。
そうですね、まあじゃあ。
自己 PR ね。
はい。
なるほど。
自己を PR しちゃってください。
悪い面しか思い浮かばない。
ダメです。PR ですから、これ。
なるほど、
はい。自己を PR しちゃってください。
はい。
で、僕はゲップが出そうです。
出すな！
出さないよ、頑張るよ。
収録中だ。
はい。というわけで、じゃあ、これで、今ね、タイマーがあるんですけど、
はい。
40秒になったら始めましょうか。
はい。
3秒前、2、1。
はい、どうも、菊池茜、24歳です。1988年11月10日生まれ、血液型は AO のプラスです。これは献血をした時に知りました。星座はサソリ座です。たまにサソリ座の女だって言われるんですけど、それはサソリ座の女性全員を敵に回すような気がするので、あんまり言わないでください。好きな食べ物は、エビと和菓子です。それ二つを食べるために生まれてきました。今までの最高記録は、1日1食の中でエビを17匹食べました。17匹のエビがね、尊い命、私に奪われた瞬間はなかなか、良かったと思っております。和菓子はですね、一番好きなのはやっぱり何でしょう、大福でしょうかね。その餅とあんこのコラボレーションがやっぱり何とも言えない美味しさを醸し出しております。嫌いな食べ物は、ネギとトマトとキュウリです。
はい、そこまで。
あれ？意外と短いね。
っていうか PR じゃねえ。自己紹介だ、それは。
うん。そうだね。
そうだね。まあいいや。
自己 PR、は
い、じゃあ、うん、お待たせいたしました、カッパデラックスさん。
そのエビの部分結構 PR できたと思う。
はい、エビを PR するとこじゃない。というわけでですね、
アカネ嬢。
あと残りの3、1のどちらかを選んでいただく。
なんで？
え？いや、ね、ここは、まあ、勝利者だからいいか、
まあ、今のそんなに、まあ、罰ゲームっぽくなかったけど。
うん、まあ、勝利者だからさ、ほら。
いや、勝利者にどんな権限があると思ってるんだ、君は。
勝利者が全てでしょう。
まあ、まあまあまあまあ、ね、せっかく送ってきてくださったから。
はい、3と1どっち？
そうだねじゃあ、1かな？
1 か、
うん、
じゃあ1いっちゃおう。
どれ？おお、なんか、オチがありますね。
はい。
これ、あ、はい。いいでしょう。
大丈夫ですか？
うん、
大丈夫。はい。それでは、赤村の皆様方、お待たせいたしました。茜城が言わない、絶対言わないセリフシリーズ、久々ですね。まで、3秒前。2、1。
ちょっと聞いてよ、私のさ、彼氏がさ、全然相手してくれないの、超ひどくない？私が遊ぼうって言っても、忙しいから無理って言うのよ、マジありえなくない？ これ何サービスなの？まあ、いろんな意味で言わないけどね。
そうだね。
うん、うざっ菊池。
なん
いろんな意味で言わないですね、これ。
ね、
うざ
っそうだね。ギャル風ね。
ギャル風にって書いてあったんです、これ。
ね、ええ。ギャル風にって書いてあったんです。
ええ、ギャルっぽかったですか？
どうですかね。
ダメ
?3 もやっちゃう。
いざキキキクチのコーナーでした。
終わっちゃうみたいです。
パーソナリティの島岡です。
塩田です、
この番組はですね、うんうん、俺らと言っておりますが、
はいはい、
まあ主に彼にとって聞かれ損なことをどんどん垂れ流していきたいと思っております。あ、
彼って僕かな、
はい、
もしかして、
うん、そうですね、僕が本気になれば、うん、ものの数秒で君はもう東京にいられなく
なる。あー、痛い。まだもうちょっと痛いけど、
時間を見れなかったぞ俺。
計らないわけだからね。俺ら聞かれ損、毎週月曜日配信。
Try to the next stage アルファ。
緊急告知があります。
なんだって？
実はですね。
なんだって？
いや、早い早い早い、まだ言ってない。
あ、まだ
まだ言ってない。
まだですか、まだですか。
まあ、早いな。
なんだって
うるせえよ。
はい、すいません。
前回の放送で、
はい、
10の位が2に変わりましたねと。
変わりましたね、
はい、喜んでいた我々なんですけれども、
あれれ、
なんと、
あれれれれれれ、
この番組、
あれれれれれれれれれれ、
あと1回の収録で終わりなんです。
なんだって
ってな感じでね、
はい、
実はですね、あと2回で終わりなんですよ。皆さんびっくりされました？
びっくりしちゃったかな。
というわけで、あと1回の収録、2回の放送で、だんだん赤紫はなんと最終回を迎えしてしまうんですね。
寂しいな。
寂しいな。
まあちょうど2クールですね。
はい、というわけで、ね、
はい、0回もうちの番組あったので、
うん、そうだ
ね、全23回の放送で終了させていただきます。
はい、
というわけでまだね終わらないけども、
はい、一応ね、
うん、
なんか急に言うよりもね、
そうだね、
前もってということで、はい、
そうなんですよ。というわけでね、で前回の放送で3月15日の19時からと告知させていただいたんですが、次の収録が、それまでにですね、お便りなんかを送っていただけたらなと思います。
おい、
最終回とかフライング最終回とかしますので、その時になんかしてほしいこととか、言ってほしいこととか、これ聞きたいぞとか、こんなことあったねとか、そういうねお便りをいただけたらなって思います。
嬉しいですね、はい、
で、最終回の方で、
うん、
バー村別とキキキクチのコーナーをコラボレーションします。
コラボっちゃうの？
ええ、
マジか。
はい、そんな感じのもありますので、まあ最終回の収録もですね、ぜひご覧いただけたらなと思っております。
はい、
はい、びっくりしました皆さん。うふふ。うふふじゃねえけど。
うふふはおかしい、ね。
なんかちょっと嬉しいみたいだね。いや、うん、いやいや、そんな寂しいね。あんなことこんなことあったね。
ね、
うん。まあ、振り返るのは。
まだね。
3月16日の7時から、はい、16
日、
15だ。15日の収録からにしようか。
うん。
まあね、ちょっとしんみりしますけれども。エンディングに行きましょうかね。
行きましょう。
はい。番組ではリスナー様からのお便りを募集しています。私があらゆるアイテムの違いを当てるコーナー、キキキクチーでは、比べてほしいアイテム、罰ゲームとして私が言わなそう、または言ってほしいセリフを募集。そしてですね、バー村別とコラボレーションをするので、まあ、最後にママに作ってほしい料理とかってはなくていいのかな。
まあ、言っていただければ、
もしね、なんかあれば、はい、お便りで送っていただければなと思います。
なるべく早いとありがたいですね。
はい、はい、普通おたも大募集でございます。
はい、
お便りの宛先は赤紫@alpha-radio.com へどうぞ。
はい、そして、先ほどもありましたが、次回のだんだん赤紫の最終回収録日は、3月15日の19時からとなっております。そして、まあ、毎度のことですが、我々ブログをやっております。アカネジョンはソルファー3、僕はどうにかなる日々というのを、アメーバブログの方でやっております。合わせてよろしくお願いいたします。
はい、そしてですね、私たち2人が所属します劇団巨源壁が初のオムニバス公演を行います。劇団巨源壁裏公演極彩色ボリューム1、3月29日金曜日から31日日曜日まで、荻窪小劇場にて行います。 金曜日は16時、19時、土曜日と日曜日は12時、15時、18時からの会があります。チケットのご予約は g_kyogenheki@yahoo.co.jp までどうぞ。私が書いた脚本もやっちゃいます。
わーい。
てな感じでね。
ほい。
残すところあと1回の収録、2回の放送となりましたが、最後もですね、全力でやらせていただきますので、はい、よろしくお願いします。
全力だけが売りです。
いえ。というわけで、今回もパーソナリティは茜城こと菊池茜と
村別こと池田裕貴でした。
次は最終回だよ。
最終この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの制作でお送りしました。